あなたの仰せを味わえば、私の口に蜜よりも甘いことでしょう。詩編199編、103編。神様の御言葉を受け取るなら、その御言葉というのは、私たちが口の中に入れて味わうほどのようなもので、そしてそうするなら蜜よりも甘い、どんなものよりも甘い。この御言葉を書いた詩人はどのような思いで書いたんでしょうか。まして現代は甘いものにあふれていると言えるわけなんですが、この時代に甘いものというのは貴重なものでありました。ですので神様の御言葉のその甘さというのはどれくらい心を震わせるものであったか、口の中に味わい飲み下すわけなんです。それよりも大きな喜びはない、それくらいの思いで今この言葉を書き記したことでしょう。私たちはどうでしょうか。私たちは同じ御言葉をいただいているわけなんですが、どれくらい御言葉を味わっているでしょうか。その御言葉はある人にはどんなものよりも甘い、尊いものであるわけです。どうぞ今、神様が今まであなたにくださってきた御言葉、数々の御言葉、思い起こしてみてください。そして、その甘さを味わってみてください。そこにある、その甘さのうちにある神様の御心を祝ってみてください。今から1分間ほどこの御言葉の前に待ってみましょう。今日の御言葉をお読みいたします。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。フィリピの信徒への手紙2章6節。戦前、滋賀県の近江八幡市にアメリカからやってきた宣教師メール・ウォーリズという人がいました。 大変優れた建築家でもあり、東京の山の上ホテルとか、大阪の心斎橋大丸など、日本国の内外に1600棟もの建物を建てた人でもありました。このウォーリズという宣教師さん、日本人女性と結婚しまして、昭和16年には日本に帰化いたしました。今日に比べると非常に珍しいことであったであろうと思われるわけなんですが、法的にも心情的にも日本人になりきろうとしたんですね。ところが昭和16年の頃です。この年の12月8日、日米の戦争が始まりました。以来彼はキリスト教の伝道活動ができなくなり、スパイの容疑をかけられ、夫婦で軽井沢の別荘地にひっそりと暮らす以外にはありませんでした。やがて昭和20年8月15日、日本は終戦を迎えます。それからしばらくした時のことです。井川忠夫という人物が彼のもとを訪ねたのです。実は彼は元総理大臣であった近衛文麿の使者でした。彼は秘密の匿名を受けてやってきたのです。その匿名とは、ウォーリズに GHQ のトップであるマッカーサーと近衛の会談を仲介してほしいということであったのです。当時日本のトップ層の中にはある噂が流れていました。それは GHQ が天皇ご自身に戦争責任を問うのではないかという噂です。戦争終結の証として天皇家を廃止しようとするのではないかという懸念があったのです。ウォーリズは井川と共に横浜に行き、マッカーサーの片腕として働いていた軍の少佐と面会し、 GHQ の意向を聞き出すことに成功しました。マッカーサーの考えによると、天皇制の廃止は選択肢の中にあったんです。その考えを翻させるために、ウォーリズは近衛のもとに行き、知恵を授けたと言われています。それは、天皇ご自身の口によって人間宣言をしていただくということです。ヨーロッパの立憲君主制の国家と同じ、日本国民の象徴として主権在民の君主であって神ではない、そのことを明らかにしさえすれば、マッカーサーはそれを飲むであろうということを伝えたんですね。このことは決定的にマッカーサーや GHQ に効き目のあったことであると言われています。結果、会談が成立いたしまして、その後マッカーサーと昭和天皇の会談も実現するのです。ところで、ウォーリズがこの際仲介者として選ばれた理由は何でしょうか。それはある意味で彼が 100% アメリカ人であり、ある意味で 100% 日本人であったからです。両者のことが我がことのようにわかるために仲介者とされたのです。キリストは 100% 神の子にして 100% 人の子でもあられます。このキリストの命の犠牲と仲介が私たちを救ったのです。そしてそのためにキリストは自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられた。そこにはどんな御心があったでしょうか。ウォーリズさんが日本人になったのは、愛する日本人の奥さんのためということもあったでしょう。また日本に魅力を感じていたということもそもそもあったでしょう。当時非常に珍しいことでありますので、家族親族からの反対もあったんでしょうけれども、 ボーリズさんは自分の考えに従って、自分の意思に従って、そのようにいたしました。キリストはどうでしょうか。キリストは神の身分であられました。神と等しいものであられました。一体、地上に降りてきて、そうして、人間になりたい、このように思う理由があるでしょうか。神様の身元を離れて、罪の世で、罪にまみれて生きている、人間になりたい、このように思う動機が、キリストにもあったんだと思うんですね。それはただ一点、愛する私たちを救い出したい、神様のもとに出帰りたい、そのためにキリストはまさに分を無にしてくださいました。どうぞこの御言葉に向き合ってください。声に出して何度でも唱えてみてください。ここにあるキリストの御心が私たちを言ったのです。今から1分間この御言葉の前に待ってみましょう。一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが義人である私たちをそれでもなお愛し救ってくださるために、ただ一つの方法として神の子を人とならせてくださいました。そこにある父なる神の御心に感謝します。また神の御心に従って自分を無にしてくださった愛する救い主イエス・キリストの御心に感謝いたします。どうか主が私たちに見ておいてください。見ておいてそこにある御心を表してください。そして私たちが感謝し喜んで従うことができるようにならせてください。私たちの罪からの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。